小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。さあ、前回はですね、はい、小坂さんはやはりお忙しい中でもエンタメにすごく行くんだなという、エンタメについていろいろ話をされていて、
ゴールデンウィークのゴールデンな
日々を語っていただきましたけれども、何でしたっけ、映画だったら美女と野獣をはじめ、あとライブだと、ドゥービーブラザーズ行って、サンタナ行って、ポール・マッカートニー行って、
ミュージカルも行ったしね、
本当によく行かれますよね。
いや、もうもちろんね、もう今年はまだどんどんチケット取ってるので、この先もあるんです
よ。この先もあるんですよ。もうすでに行く予定のものが、
ウエストサイズストーリーとか、ウエストサイズストーリー来るんですよ。
おお、また大作、
大作ですね、もういいですよね、
はい、
シカゴってミュージシャンの方じゃなくて舞台のね、
舞台の方の、ああいいですね、
は
い、
米倉涼子さん、
米倉涼子さんも昔からシカゴで、
ブロードウェイのキャストとして来られたり、ハリー・ポッター
の、
ハリー・ポッターのこれ最近すごい凝ってるんですけど、はい、フルオーケストラ生オケで聞くやつ、見るやつね。
スターウォーズに小坂さん行かれてた話は聞きましたけれども、ハリーポッターの方も、
そうそう、スターウォーズはね、いわゆるコンサートだったんですけど、最近結構あるのは、去年もET とかインディ・ジョーンズとか、バックトゥーザフューチャーとか、バックトゥーザフューチャーは一昨年かな、去年かな、映画一編を全部を
生オケで
、
すげえ、
全部、あれすごいよね。オーケストラの人ね、すごいハマってるんですよ、
はい、
あれが結構もう あればチケット取る、
ここ
でやるよって言ったらチケット取るみたいな、そういう、
いや、小坂さんどんだけ忙しくなってもお好きだからというのはあるかもしれないんですけど、エンタメをこう日常から外さないですよね。
そうなんですね、
削らないですよね。
私の場合はこれはまあ非常に個人的なことですけども、エンターテインメントがいかに素晴らしいものかっていうのは、前回お話したような話なんですけども、私個人的にその結晶化された、特にリアルなエンタメに行くと、チャージされるというかね、なんかね、大げさな言い方をすると、人生の意味に気づくんですよ、
はい、
そういうことがあって、
そのストーリー性のあるものとかないものとか限らず、結晶化されたいいリアルなエンタメを見た時に、
そうそこに行くと、行って
終わる頃
ずっと見てると、
例
えば2時間なら2時間3時間なら3時間舞台とか見てると、見終わる頃に
人生の意味に
そうそれはね、
気づかれる、
非常に個人的な話なので、
はい、
皆さんがそうだとかそうするといいよって言ってるわけじゃないんだけど、何なのっていうとですね、
はい、
何かのもとに人が集うっていう姿を見ると、
はい、
これが自分もやりたいことなんだよねってすごい思うんですよ。ですから、なんかね、こう皆さんもそういうことないかな、その日々ね、忙しいじゃないですか、どなた様もね、で、水戸さんもすごいもうスケジュール詰まってる時なんか、もう明日この会場、明日こっちのイベントで MC とか、でその次の日はラジオとかあるじゃないですか、
ありますね、
でそういうふうにこう毎日こう走ってると、こうなんだろう、目の前のものを一生懸命やるってことが、でこう脳の中が全部支配されちゃうっていうか、僕の友人がね、この間非常に分かりやすい例えをしてたんだけど、例えばこう遠目に見ると綺麗な景色があると、でも例えば目の前のスマホの画面を、ちょっと皆さんやってみると当たり前のように分かると思うんだけど、こう顔の真ん前ぐらいにスマホの画面当てると、スマホの画面でいっぱいになっちゃって、視界が、その向こう側に綺麗な景色があっても見えないじゃないですか。
そうですね、
でそういうことになっちゃう、なっちゃってるよね、しばしばって話を彼がしていて、
なるほど、
そうするとビジネスの場合は大きなビジョンが描けなくなったり、その長い目で物を考えることができなくなったり、もっと言ってしまえば自分が仕事なり何かこう日々の営みを、生きている意味みたいなものを、こう問い忘れたりみたいなことがあるよねみたいな話をね、友人としてたんですよ。 その例えすごい分かりやすくて、
はい、
繰り返し言うけど、どんなに綺麗な景色が向こう側に広がっていても目の前にもう顔のほとんど至近距離にスマホの画面当てられたらスマホの画面しか見えないね、
うんうん、
でそういう状態にやっぱなっちゃうんだよね人って、うん、私も含めて、うん、あんまりでもスケジュールがタイトだとね、
うんうん、
でそれって非常にこれは非常に今日は個人的な話をしてますけども、はい、自分的に非常に危険なことで、
うん、
あの何かねこう人生の意味とか、うん、大きな目的とは違ったものが、
うん、
もっとこう近視眼的なものが、うん、こう目的化していっちゃうんですね、
うんうん、
その目の前のことを一生懸命やりすぎてると、
はい、
目の前のことを一生懸命やるのがいけないって言ってるわけじゃないんですよ、
はい、
それはもう宮戸さんって分かると思うけど、毎回毎回 MC でも番組でも全力投球でしょ。
そうですね、
そう基本ですよね、
うん、
その仕事を全力投球すると、
うんうん、
で常に最高のものにしていくっていうのはまああると思うんですよ。でそれは当然であるという上でただそうなりやすいんですね。そうすると、うんうん、そうするとね、たまにどういう機会にその今の例え友人の例え話で言うと、
うん、
目の前のスマホから目を離して向こう側にある大いなる美しい景色を見るんだと、
うんうん、
言ったことですよ、
うん、
でそれが私の場合こうエンターテインメント、特にこういう優れたマサポールとかね、
は
い、
うんうん、
もう世界中の人を魅了しているミュージカルとかそういうとこに行ってずっとそれを見てる過程で、
うん、
もうなんかねつま先からひしひしと来るんですよ。これがこれだよね、俺がやっぱやりたいのはって思うんですよ。でそれは舞台やりたいとか、ステージに立って歌いたいってことではなくて、そのこの舞台とかその結晶されたものの、今日前回結晶の話をしましたけど、
うん、
その自分の大げさだけど自分の陣地を尽くしたものがそこに結晶されていて、
うん、
それがなんかそこに集まってるじゃないみんなが、
うんうんう
ん、でそのなんかねそこにそれが大好きだって人たちが集まってきてる様なんですよ、
うんうんうん、
これがねやりたいことなんだよねと思うんだよね。
なるほど。
自分がやりたいことって何なんだというね、
はいはいはい、
人生で、うん、ということを思い出させてくれるんですよ、
うん、確かにでもそれはあるかもしれないですね。
これ人によって違うと思う、
うん、あの仕事柄僕もそれは近い感覚はあるんですけれども、あの僕自身やっぱりエンタメ側に少なからずいて、
うんうんうん、
でいつも自分が放送やったりですとかイベントを提供する側なのでたまに見失いがちではあるんですけれども、やっぱりいいコンサートに行って何万人もの人たちと一緒に感動したりしてる時に、あそうそうそうそうっていう、こうやって人が喜んでくれることだよねっていう、確かにそこにいつも気づきはあるかもしれないです、う
ん、で私の場合、うん、そのエンターテインメントによって思い出させてもらえるんだけど、そのエンタメの世界にはいないじゃないですか、
うんうん、
でそこにやっぱり自分なりの置き換えがちゃんとあるわけなんですけども、はい、うん、それ何なんだっていうと、うん、こうなかなか言葉にしにくいんだけど、うん、例えばこう影響力っていう言葉で一つ表されると思うんだよね、
うん、
こう自分の持っている何かが誰かにの人生にいい影響を与えたって素晴らしいことだと思うんですよ、うん、
思います、
はい、それはもうなんか人生が変わったみたいなことから、うん、なんか心が沈んでたのがハッピーになったとか元気になったってこともあるじゃないですか、
うんうん、
でそういろんなものを含めてなんか影響だよね、
うん、
私こうポール今回も本当に心打たれましたけど、ポールによってものすごい人生影響を受けてるよね、
うんうんうん、
やっぱりこう中学の頃にビートルズに出会って、
うん、
もう当時は学校から帰ってきたら2時間まずポール、まあ、ビートルズ歌うという日課ですから、2時間で決めてたわけじゃないけど、
まあ、気づいたらそのぐらい経っちゃってるぐらい、
ほぼ毎日2時間ぐらい歌ってたよね、うんうん、だからほとんどビートルズの曲私歌えるんですよ、
うんうん、
空で、
うんうん、
で映画だって私が映画に触れ合ったのは、まあ、怪獣映画がきっかけですけども、長らく尊敬する人物だと円谷英二って答えてたぐらいですから、
うん、
ものすごい影響を受けてるじゃないですか、はい、いろんなことでね、うん、だから音楽家になろうとか、うん、映画監督になろうとずっと思ってるってこととはちょっと違っていて、いろんなことに影響を受けてると思うんですよ、
うんうん、
でそのなんかこう大きいか小さいかの差のことは置いといて、
うん、
なんか自分の何かが人に影響を与えられたって素晴らしいことで、それがものすごくたくさんの人に影響を与えられて、 その中の一部の人が東京ドーム来てるわけでしょ、
うんうん、
その感じですよ。
うーん、なるほど。
その感じ、
うんうんうん、
でそこで前回言った決勝と体験と一体感であるんだけど、その東京ドームにおけるそこに、まあ、今日の角度から言えばポールが人々に与えた素敵な影響力が一つそこに形になって見えるわけじゃないですか、うんうんうん、でもそれは東京ドームに集まった人だけではないでしょ、
うん、
ものすごくその向こう側に連なったものすごいものがあるじゃないですか、うん、なんかそういうものを感じた時に、うん、全然立場が違うけどやってる仕事も違うけど、うん、歌を歌ったり映画撮ったりしてないけどこれだよ俺のやりたいことだと思うんだよね。自分のこう情熱をかきたてられる瞬間、
うん、
なんか自分の、うん、まあ、例えば私で言えばワクワク系と、例えばねワクワク系と今我々が呼んでいるこれはまあ一種の知恵ですよね、うん、でもこれがこう長くね地道に広げてきた結果やっぱりいろんな例えば地方にねの小さな町に公園にお招きいただいて行った時にももう本当ポッドキャスト聞いてますとかねずっと小坂さんの本読んでますとか言ってそれ参考にしてこういうことをここ10年ぐらいやってたとかこういろいろ聞くんですよ、
うんうん、
でそれってなんかちょっとポールみたいな感じじゃないですかね。で それをそれだっていう感じだよね、
はいはい、
だから本を出すとかなんか SNS やってマーケティングしてどうのこうのとか、
うん、
そういうもっとこうそれを超越したところですよ ね、
さっきの例えだとその小坂さんのお仕事が、まあ、スマホというかまずやるべきことっていうところでその先にあるものみたいな感じですかね、
まあ、向こう側に
広がってるものっていう感じですよね。
その都度その例えば去年からずっと説明会ってものをやっていて、うんうん、これをまた説明会がきっかけで人生変わりましたって人ものすごく多くて、すごく嬉しいんですけどもやっぱその説明会をやってる日っていうのは説明会に全力投球じゃないですか、
うんうんうん、
でもその説明会の向こう側に広がっている景色っていうのは何なんだと、
うん、
で自分が情熱を傾けてやるべきこのこうもう一度ちょっと大げさな言い方になるけどこの生を受けたこの生を命の炎を燃やしてやるべきことは何なんだということを思い出させてくれるんですよ、
うんうん、なるほど。
でこれは人によって違うっていうのは別に人によって例えばその今日は例えば影響力って言葉を使ったけども、うんうん、自分の何かがその世界中のたくさんの人にいい影響を与えられてその人たちがそれを土台に何か自分の人生を良くしていてそういう人たちがいるんだということが一瞬ああいうドームとか武道館とかで分かるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、なんかそこに物理的に、
はい、
その瞬間に自分が自分の生を全うしてるって感が私はあるけど、
うん、
別に全然また違った道を歩んでる人いっぱい世の中いるので、
うん、
それぞれだと思うね。だから私の場合はそのエンターテインメント特にああいうリアルものがなぜ自分がどんなに忙しくても時間を割こうとするのかっていう極めて個人的な理由はそこにあるんです、
うん、極めて個人的な理由とおっしゃっていますけれども素敵だなと思うのはその変にストイックにこれをどうビジネスに置き換えようとか小坂さんが多分思われてじゃあポール行こうとかっていう感じではないような気がするんですよ ね、
違う
ね、
うん、そうではないね、う
ん、そこからなんかこう湧き上がってくる。
で大体ね、うん、さっき申し上げたように、はい、まあ、普段結構本当に特にこの去年の10月からこの4月終わりぐらいのようなものすごいスケジュールだと自分でも久しぶりにものすごいなと思ったくらいのスケジュールの中で生きてると本当にこう目の前の一つ一つのものに全力投球してるからで久しぶりにこう脳抜けしてあドゥービーだって感じで行くだけな
ん、うんうんうん、
ところがそのドゥービーずーっと見てる間に思い出 す。
なるほど、人生の意味を、
あ、そうそうそうそう、
生きてる意味を
そういう感じなんです、
思うわけですよね、
そういう感じなんです、うん、
いやでもなんか分かってるようで生きてる意味とか人生の意味とか仕事やってる意義とか全然分かってなかったなって思う
とき、そうって大事なことなんだけど、やっぱりそんなに頻繁に問い直されるじゃないですか。
そうなんですね。僕も結構若い方だとは思うんですけれども、
うん、若いよね。
10年ぐらいはこの仕事やっていて、人が喜んでくれれば僕はそれでいいんだみたいなちょっと答えがあるような気がしてたんですけど、つい先日公開生放送でリスナーさんが来てくれた時に、
うんうん、
赤ちゃん抱いたお母さんのリスナーが、
うん、
いつも三太さんの声が気持ちよくてこの子すぐ寝てくれるんですよって言ってくれた時の嬉しさたるや。
おお、わかるな。
だから何でしょう、そのラジオをやる人が楽しんでくれてるそれで OK じゃない、 その先にあるものみたいなものは、そう簡単には見えていなかったなということもあるので、
なかなかその自分のね意味みたいなものを問い直したり、そうやって思い出させてもらったりっていう瞬間がなんだろうっていうね、宮本さんも考えるといいし、これ聞いてくださってる皆さんもなんか考えるといいと思うんですよ。それはなんか大自然の中に寝転がった瞬間かもしれないし、人によってはなんか星空を見てる瞬間かもしれないし、それは分からない。で、私はなんかその素晴らしい結晶された素晴らしいエンターテインメントを見続けている1時間2時間3時間ぐらいの間にだんだん思い出してきて、最後のスタンディングオベーションだったりの頃に、それだよってこんな感じになる。
いやよくわかります。小坂さんがこのスケジュールの中でこれだけ言っている意味が本当によくわかりました。
ぜひね、あのそれ自分のね、それって何なんだろうってね、こう改めて感じてみるといいかもしれないし、それはまたおのずと自分が惹かれてどんなに忙しい間にでも行こうとしてるものの中にあるかもしれない、
なるほど、改めてそういうものもちょっと見つめ直してもそうです、ね、いいかもしれないですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、次の開催は5月29日月曜日が横浜開催、6月12日月曜日が東京開催、6月23日金曜日が福岡開催、7月5日水曜日が名古屋開催となっています。また8月には札幌開催も予定されています。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三宅悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。